この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。
本日のナビゲーターは社会部記者の松井です。今回お届けするのは、生理や妊娠、更年期障害といった女性特有の健康課題を最新の技術で解決しようというフェムテックの話題です。関連する商品やサービスに注目が集まり、企業の参入も増えています。今年の2月9日からの3日間、東京六本木で開かれたイベントにはおよそ5000人の参加者が集まりました。今回は会場に取材に行った2人に来てもらいました。まずは文化部デスクの白坂美希さんにお話を伺います。白坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フェムテックって最近その結構いろんなニュースで目にする機会が増えていますけれども、このイベントではどんな製品やサービスが紹介されていたんですか？
フェムテックというのはフィーメルとテクノロジーという言葉を組み合わせた造語になります。で、女性の、妊娠、出産、更年期、あと皆さん経験される、月経について負担感を減らそうというような商品やサービスが紹介されていました。
フェムテックっていうのが造語だっていうのをあんまり知らなかったんですけど、これ新しくできた割と最近の言葉なんですか？
私が伺っていたのは2015年16年あたりにデンマーク出身のイダ・ティンさんという女性が発案した言葉だというふうに伺っています。その方も月経周期の管理をするアプリを開発されている起業家の方で、女性に関するこういう困りごとを解決するテクノロジーやサービスについて何か名前があった方が認知しやすいんじゃないかということでこの言葉を考えたというふうにおっしゃってました。
その女性がそういう困難を抱えるっていうこと自体はずっと多分大昔からあったはずだけども、そういうのを解決しようっていう言葉ができたのがわずか 7,8 年前っていうことなんですね。
そうですね。
これって何かこう世の移り変わりというか背景みたいなものってあるんでしょうか？
やはり女性の社会進出、仕事をする女性が増えたことで、身体的な負担感、生理をはじめとした負担感ということと仕事の両立っていうのが困難であるっていうふうに感じる女性が増えたのではないかと思います。その解決策としてフェムテックが発展してきたのではないかと思います。
来場者5000人ということなんですけれども、どういった方がこう会場には多くいらっしゃるんですか？やっぱり女の人がほとんどなんですか？
私の肌感覚ですと7割ぐらいが女性で3割ぐらいが男性というイメージです。で、女性も、ベビーカーをした、若いお母さんから少し高齢の女性まで幅広く年代層は分かれていたというふうに思います。
こういろいろな技術が紹介されるイベント会場ですけれども、来られていた方にお話聞かれましたでしょうか？
お二人ほど若い方にお話を伺いました。
どんなふうにおっしゃってました？
お一人の方は、30代の女性でしたけれども、友達とこういう話をする機会がなかなかなくて、自分で SNS などで情報を収集してこのイベントに来たというふうなお話をされてました。やはり話しづらいということをおっしゃっていたのが印象に残ってます。でもう一方は20代の女性でしたけれども、その方は就活中でもあるということで、就活中に生理が始まったり重くなったりすることに対して何か解決策はないかなというふうにお話をされてました。
確かにその就職活動の面接とか、それから入学試験とか、スポーツの大会もそうかもしれないですけど、こう女性にとってはこういつ来るかわからない体調の急変みたいなものがこうずっとあるっていう、そういうイメージでいいんですか？
そうですね。突然始まってしまうこともあって、それって結構慣れないもので、ずっと閉経まで抱えなければならない負担感ではあると思います。
その最初の来場者の方のお話で、なかなかこう女性同士でもお話をしにくいっていうことをおっしゃってたと思うんですけれども、そういう雰囲気ってなんか変わっていくものなんですかね、このフェムテック ていうふうにこう言葉がすごくこう広まっていく。
そうですね、あの会場の雰囲気を見てますと、やはりこういう場があれば、話しやすいくなるんだなっていうことを感じましたので、職場や学校でも話しやすくなるような雰囲気が醸成されていくことが大事なのではないかと思いました。
雰囲気の醸成、なかなかでも難しいですよね。私あの家族あの娘もいますし、だけどこうなんか体調悪そうだなと思ってもなかなかこう口に出して、声をかけづらい、で家族もちょっとこう恥ずかしがるだろうしみたいな、立ち入っていいのかなってい う, こう躊躇が結構あるし、それ職場でこう他の人だったらなおさらこう言いにくいし、まあ、言ってほしくないかもしれないっていうのがこう先に立つんですけども、こういうそうい う, こう社会のこうなかなか口に出しにくいっていうのに、こうフェムテックが果たす役割みたいなものって何か感じられましたか？
やはりあのフェムテックという言葉が生まれたっていうことで、一つあの考えるきっかけになるのではないかというふうに思います。テクノロジーっていうところで言えば、あの男性もまあ話しやすいあの側面もあるかもしれないですし、こういう言葉が広がってきているということを話題にしていくだけでも、もしかしたら、そういう雰囲気の醸成っていうのはできていくのではないかと思います。
テクノロジーって確かにこう切り口、入り方としてはすごくこう、まあ、馴染みやすい気がしていて、だからこそ教えてもらいたいんですけど、今回のイベントでこう気になったテクノロジー、ちょっと教えてもらえませんか？
テクノロジーというには若干アナログではあるんですけれども、生理の貧困というものが世界的な課題になっている中で、公共施設に無料でトイレットペーパーのような形でトイレの個室に設置できるロール型の生理用品を開発している女性にお話を聞きまして、やはりこの世界的な課題に対して割とシンプルな解決策で挑もうという姿勢がとても面白く感じました。
最近その誰でもこう生理用品を入手できるようにということで、そういうトイレにこう生理用品を置こうっていう取り組みは結構いろんなところでニュースになっているのを最近目にするんですけども、すいません、トイレットペーパー型の生理用品って目にしたことがないんですけど、このようにあるんですか？
私も今回初めて目にして、本当にトイレットペーパー型でなるほどという形だったんですけれども、1ロールで40枚、ナプキンが入ってまして、でそれをちぎって使うというような形で、誰でもお手洗いに入って使うことができるような形状になってます。
確かに、でも公共施設だとね、トイレットペーパーはまあどうぞどなたでもご使用くださいと言ってあるのが大前提みたいになってますけど、生理用品についても同じような感覚でっていう、そういう意図で開発されたものなんですか？
そうですね、生理現象というのは、排泄についてありますけれども、女性の生理についてもやっぱり生理現象と捉えますと、それをどうやって解決するかっていうところで、無料の生理用品っていうのがあってもいいんじゃないかということで、この方は開発に取り組まれたというふうに伺いました。
他になんかこう商品とかサービスで気になったものってありましたか？
私がやっぱり目についたのが、その社会課題の解決型の商品や起業家の姿でして、日本の起業家の方で災害用の下着というものを開発されている方の、ブースを拝見したり、あと、インドの商品でバナナの繊維を使った生理用品、これは分解されることでゴミ処理の課題も解決するというようなものだということで、とても関心を持ちました。
災害用のものってもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？
透けない素材や速乾性などが特徴で、やはり避難所などにいますと身の危険を感じるような場面ももしかしたらあるかもしれないんですけれども、そういった時にも安全性を担保されるようなデザインになっているというふうに書いてありました。
白坂さん、こういう新しい商品を開発している人っていうのはどういう思いで取り組んでいらっしゃるんでしょう？
やはり女性の開発者の方のお話を聞きますと、ご自身が月経痛で悩まれていたりとか、生理中の負担感でしんどい思いをしていたりとかして、そういった悩みを解決したいと思う中で商品開発まで至ったというお話が印象的でした。
共同通信キクリポ。
ではもう一方、このイベントの会場に足を運ばれました人事グループダイバーシティ推進室の星田由美子さんにも来てもらいました。星田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
星田さん、ダイバーシティ推進室ってどんなお仕事をされてるのかって簡単にご紹介ください。
実は私も移動してまだ1ヶ月になるんですけれども、
ダイバーシティ推進室というのはですね、多様性の推進を行っておりまして、例えばこう、育休、産休、介護を抱える、職員のサポートであったり、会社の中のその制度の周知、を行っています。
そのダイバーシティっていう意味では、まあ女性のその健康課題の解決っていう意味で、こうフェムテック、すごくこう、親和性のある分野だなと思うんですけれども、星田さんもともとスポーツの取材を長くされてきて、女性アスリートのその関係でもいっぱい記事を書かれてたと思うんですけども、そういう関心もおありだったんじゃないですか。
そうですね。もともと運動部で記者をしていたんですけれども、その時に、やはりこう女性アスリートがですね、競技をしている時に、やっぱりこう生理を抱えてて思うようにパフォーマンスが出せなかったであったり、例えばナプキンがこう取れてしまうのではないかっていう不安を抱えながら、競技を行っているっていう話を聞いて、やはりこう男性中心のスポーツ界なので、ぜひこういったことをこう記事にしたいなと思って取材していました。
なるほど。女性アスリートでも、例えばコーチングスタッフとかは男性だったり、ね、そのフィジカルのコンディションをこうどこまでこう男性がこう立ち入るのかとか、結構こうナイーブな話題のような気がするんですけれども、そのあたりって今どういうふうに進んでるんですか？
そうですね。私がこう取材した限りでは、そうですね。こうトップアスリートに関しては、かなりそういった情報も、指導者であったり、コーチングスタッフも、よく知っているなというふうに思いますし、ちゃんと管理もできているという印象を受けました。
管理って具体的にどうコンディショニングしていくんですか？
まあ、いつ生理が来たかっていうことを、例えば毎日こうチェックして、たりだとか、かなり細かく毎日データを取っている競技もあったので、例えば体温を取るであるとか、その血液も毎日調べたりもしているので、そういうのと合わせて生理に関しても、いつからいつまで来たっていうものをちゃんと見て、まあ、それに合わせて、例えば練習メニューを変えたりっていうことをしていました。
まあ、トップアスリートですと、そうやってこうデータの面からもかなり進んでいると思うんですけれども、でもこうね、女性のアスリート、スポーツに取り組む人の裾野ってどんどん広がっていて、中高生の年代とか、若い世代もたくさんスポーツに打ち込んでると思うんですけれども、なかなか難しい部分ってあるんじゃないですか。
先ほど白坂さんもおっしゃったように、こう話しづらいだったり、ちょっと恥ずかしいっていうところもあって、なかなかこうそういったことを相談しづらかったり、それからまあ情報がトップアスリートに比べてやっぱり少ないので、そういったところでの周知といいますか、が重要になってくるのかなというふうに思います。
星田さんは今回このイベントに実際足を運ばれて、どんなところが一番気になりましたか？
いろんなこう製品を見て回ったんですけれども、ちょっと具体的に一つ挙げたかったのが月経カップというものでしてまあ、存在というか、こういった製品があることは知っていたんですけれども、今、例えばナプキンとかだけじゃなく、いろいろなこう選択肢があるんだなっていうことを知って、あと吸水ショーツ、ナプキンをつけなくても、それを履くだけで、経血をその吸収してくれるというものも、アスリートにとってもすごく使いやすいものなんじゃないかなというふうに思いました。
まあ、先ほどそのトイレットペーパー型のナプキンとかもご紹介がありましたけども、一口にこう生理の時の対応といってもいろんな選択肢があるんだなっていうのがこう分かってはきたんですけど、具体的なイメージ、どうやって選んだらいいのかとか、選択肢がこうちょっと私には分からないんですけども、こうやって女性の側でもそういう、こう悩みというか分からないっていう部分ってあるものなんでしょうか？
やっぱりあると思います。こういったこう情報を積極的に調べたりする人であれば、こういうのもあるよね、こういうのもあるよね、これはここで買えるよねっていうのがわかるとは思うんですけれども、やっぱりそういうのをこう調べる時間がないであったり、なかなかこう例えば仕事が忙しくて、こうそういうのを買いに行けないっていう人であれば、なかなかこう新しいものにこうチャレンジするっていう時間も取れないのかなというふうに思いますね。
なるほど。そのあたり難しいんですね。今女性の生理の話を中心にお話伺ってきましたけれども、星田さんお仕事されているそのダイバーシティっていう観点から言うと、どういうふうに捉えてらっしゃいますか？
そうですね。今回のこのフェスは、その女性の健康課題がテーマのフェスでしたけれども、当然女性だけではなく、男性でも、例えば更年期の症状、
を抱えながら、仕事されていたり、皆さん本当にいろいろ、こう、な、健康課題を抱えながらお仕事をされていると思いますので、まあ、まずはその女性だけがこう苦しんでいるわけではなく、皆さんそれぞれこう抱えながらやってますよということを、知ることが重要だと思います。で、そういったことが、こう、会社の中で、こう、理解するっていう、そういったこう雰囲気の情勢につながるのではないかなというふうに思いました。
白坂さん、実際にこう取材を通じて、なんか今後どうなっていくのかっていうのをどういうふうに感じておられますか？
まずは女性がもう少し自分の体の悩みなどについて話すことができる環境が、話しやすくなる環境が広がっていけばいいなというふうに思います。で、今回のそのフェミテックフェスに関連しまして、追加の取材で北原みのりさんという女性の身体の悩みについてずっとこう聞き続けてらっしゃる作家の方のお話を伺ったんですけれども、やはり女性はずっと我慢し続けているという話をされておりまして、自分の悩み、生理の悩みでも更年期の悩みでももっと大きな声で話していいんだよというふうなお話を伺って、とても印象に残りましたので、我慢せずに話せるような雰囲気がもっとできていけばいいなというふうに思いました。
そうですね、生理だけじゃなくてホルモンバランスが崩れて更年期障害とか、多分一生こういろいろ女性特有のこう身体の不調とか悩みとかってつきまとうんじゃないかなと思うんですけども、なんか痛みの目飲んでて辛そうだなと思うけども、どう声をかけていいのやらと、こうなんか一緒に過ごしているこう異性からしてもこうどうしていいのかわからないみたいなって、こういうのって変わっていく兆しってなんか見えますか？
松井さんご自身の意識の変化っていうのも多分必要かなというふうに思います。そこがハードルが高いっていうふうに思い続けるとやっぱ難しいのかなと思うので、まずそのハードルをご自身も学びながら知って下げていくってことが大事なんじゃないかなというふうに思います。
ものすごくぐさりときました。こういうふうに情報がたくさん手に入るようにはなってきているので、そういう意味でもこう女性特有の問題だって片付けずに、自分から積極的にね、情報を収集して、ちょっとずつ話をしていくっていう、そういう気持ちじゃないとどうなりますかって聞いてるだけじゃ変わらないかもしれないですね。残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポの公式インスタグラムでは更新情報をお届けしていますので、フォローや書き込みもお待ちしています。番組をお聞きいただく Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでのフォローもぜひお願いします。フォローいただくと番組の更新情報が受け取れます。ランキングにも反映されますので、私たちの大きな励みになります。各種アプリで星をつけて評価ができるほか、Apple Podcast では番組のレビューをかけますので、評価やレビューをいただけると嬉しいです。さて今回は、フェメテックについて文化部の白坂美希さん、人事グループの星田由美子さんと3人でお届けしてきました。白坂さん、星田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。